原産経市民研究会の広島でございます。研究会といたしまして、日頃産経を学ぶ、産経に学ぶということで、活動しておりますけれども、いろいろ普段から不思議だなとか、どうしただろうということは多々ございまして、今日はいいチャンスでございますので、佐渡清子さんにいろいろお話を聞きたいと思ってる、思うんですね。で、佐渡さんは、横浜美術館の特任研究員であるとともに、原産経市民研究会の顧問でありますので、より広い立場から、素敵なお話を伺えるのではなかろうかと期待しておりますので、佐渡さん一つよろしくお願いいたします。まず私どもがスタートした2007年9月なんですけれども、まあどの赤ちゃんもそうなんですけど、産んだ後のことはちゃんと分かってるんですけど、産む前のことがあんまり分かってございませんので、我々市民研究会が生まれたいきさつをちょっと、まず冒頭お伺いしたいと思います。
はい。今もう2011年ですので、かれこれ4年前に遡るんですが、横浜美術館っていうのは、平成元年に、オープンしたんですね。でも、早、20年以上経ってしまいましたけれども、横浜にある美術館ですので、やはり横浜に関わりのあることを、まあ、展覧会の中でやっていこうという、まあ、柱が最初からありまして、まあ、学芸員全員何か企画案を出せというのを、その当時の学芸部長から、業務命令がおりまして、で、私は横浜シリーズという、展覧会の3本からなる、まあ、シリーズを、開館直後に提案したわけです。で、その中の最初の1本というのは、まあ、幕末明治の横浜というので、鎖国の後、まあ、横浜の港がオープンをして、自由貿易が始まって、まあ、横浜に最大の、日本最大の居留地ができてみたいな、まあ、そういう歴史と美術との、まあ、関わりを、その展覧会の中で、まあ、紹介していこうというのから始まって、その展覧会自体は、2000年に実現したんです。で、そのシリーズの2番目が、原産経、まあ、産経園を、まあ、生んだ、早くから、市民に対して公開した、原産経という人は、ものすごいコレクターですので、しかも、その、非常に目の高い、熱きコレクターでしたので、ぜひ、じゃあ、その原産経と美術との関わりを、まあ、二つ目の展覧会にしようと。で、三つ目は、今も伊勢崎モールとか、あるいは、まあ、港未来地区もそうですけど、横浜ってすごく、都市デザインの、先駆的な街なんですよね。それで、まあ、戦後の、その、横浜の都市デザインと、まあ、美術とかいうのを、テーマにしようということで、その二つ目の、まあ、展覧会を、なんとか、できないかということで、開港150年、2009年が開港150周年目の記念すべき年でしたので、まあ、そこを目指して準備を進めてたんです。で、ところがその展覧会自体がちょっといろんな事情で、ダメになってしまいまして、それでその展覧会を考える企画案の中に、すでに原産経市民研究会という構想が、入ってたんです。っていうのは、産経という人物について知れば知るほど、まあ、これからいろんなお話が、出てくると思うんですけれども、産経さんってまず、キート貿易の、まあ、実業家ということで、実業家っていう面があるし、それからあとは、様々な、まあ、関東大震災であるとか、キートの危機の時であるとかっていう、ものすごい社会貢献の、人でもある。それからあと、美術。の、まあ、パトロンであって、コレクション、大コレクターであった。それから美術、若い美術家たちを応援して、大変な、まあ、傑出した、まあ、美術家たちを、育てていくんですけれども、そういうパトロンとしての側面もあるし、それから茶人、お茶、産経にも茶室がたくさんありますけれども、まあ、自ら、お茶を実践した人でもあったし、それからあと自分で、文人画、まあ、南画、のようなものを書いたり、漢詩を作ったりという、もう本当にこれだけのことを、一人の人がしたのかっていうぐらい多面的なんですね。それで、やっぱりこれほど多面的な人は、市民の中にも様々な方がいるので、そういう人たちと一緒に研究したり調査した方が、絶対にいい成果が生まれるだろうというのがあって、市民研究会ってとこになりました。ちょっと前段がなくてごめんなさい。
ちょっと佐渡さんのご意見もとか、日頃感じている点もちょっといいチャンスなので聞いてみたいと思うんですけど、まず一つはですね、その点について、産経さんの多面性について何かお感じになることございますか？
一番わかりやすいのは、産経園っていうお庭。 庭園ですよね。で、まあ、ここの、この関東一円で5万3000坪もの敷地の中に、重要文化財とかの10棟も含めると17棟とか、大変な数の、古建築が移築されていって、で、今でも、その、周りの景色を見ると、もう一本だけちょっと目障りな煙突が海の方に見えるんですけれども、それさえちょっとないことにすれば、本当に、本木の三の谷の、こう、小高い丘に囲まれた中で、もう別天地になっている。で、結構三景園は横浜とか神奈川県に住んでる人は、小さい頃連れてってもらったとか、遠足で行ったことがあるとかっていうのが多い、方が多いんですけれども、三景という人物、三景って人の名前だったのみたいな反応もあって、意外に知られてないんですよね。で、やっぱり、その、庭園を作った人っていうこと以上に、まあ、私たち美術館の人間にとっては、やっぱり原三景が数え方にもよるんですけれども、少なくとも5、6000点ぐらいに及ぶ、その美術品を集めた。で、それはもう、平安時代とかの古いもの、あるいはその桃山時代、そして江戸、あるいはその明治、大正に特になってから、その頃、まあ、岡倉天心が作った日本美術院の画家たちを支援して、美術が好きな人だったら、多分みんな作品を見たことがあるような、横山大観とか、岡倉天心とか、あるいはその院展の、まあ、サンバガラスと言われた、今村志功、安田幸彦、それから前田青村とか、それからちょっと後ろの世代で早見御舟とか、まあそういう人たちを、こう、物心両面で支援していった。で、またその支援の仕方も、ただ、その、毎月のその生活費やら、あるいは絵画の勉強をしたりするためのお金を渡すっていうんじゃなくて、むしろ自分の持っているその貴重なコレクション、孔雀明像のように今国宝になっているものもあるわけですし、それを、三景の中に今、鶴松閣っていう、再現された三景さんの元、自分の自宅ですよね、がありますけれども、そこで彼らに見せて一緒になって美術の議論をして、もう徹夜もするぐらいにみんな夢中になってっていう、まあそういう様々なエピソードを聞くにつけても、一体この人はどういう人なんだろうっていう、こうすごい好奇心がやっぱり湧いてくると思うんですね。それをちょっと知っただけで。で、まず、キート貿易商としても、大変な人なわけで、それまでは、まあ、原商店という、いわゆる、その昔ながらの、こう、番頭さんがいるような商売をしてたところが、まあ、三家の代になったら、矢継ぎ早に、その原合名会社というのにして、その中に輸出部を作ったり、あるいは辞書部を作ったりっていう、非常に近代的な、まあ、経営をしてた。で、そういう中で、今、世界遺産化を目指して頑張っている、富岡の製糸場なども、実は三家さんが40年近くも経営をしてるんですよね。で、多分そんなこともほとんど知られてないんじゃないかなっていうのがあって、で、またこの実業家としても、あるいはそのフィランソロピー、社会貢献のこうパイオニアとしても、あるいは美術パトロンとしても、あるいは茶人というかいうのも、一体三景さんのお茶ってどんなだったろうっていうのをほとんど知られてないんですよ。で、一度炭鉱っていうなんかお茶の方の専門の雑誌に取り上げられてる中で、とってもその、変わったお茶だったっていうか、いわゆるこう、お手前、作法を重視するようなお茶ではなくて、本当にその、美学っていうか、その作法の美学を重んじたようなお茶をやってたような人みたいで、そういうちょっとしたこう断片的なことを知れば知るほど、一人の人間がやってることだから、どっかで繋がってるはずだと、このすべてのことは。実業家三景とパトロン三景、あるいは茶人三景っていうのは別の人間ではなくて、これは全部つながってることだと。で、しかもその家庭人としての三景っていうのは、まあその奥様と、跡目女学校の教え子だった、まあ奥様と幸福な、まあ家庭をこう気づいて、子供たちとの関係なんかもとっても対等だったらしいんですね。で、そういうに人物像を知るにつけても、この、すべての側面、多面的な側面をつなぐものは何なんだろうか。三景の人格って何なんだろうか。三景は何を、よりどころにして生きたんだろうかっていうのを知りたくなる。そういうところがありますよね。
そうですよね。